Steam、あ、これちょっと面白いですね。こっちの方が面白い。これ、俺が書いたんだっけ？じゃあちょっと説明します。Steam、取引所により占領されるという、ね、事件がありました。これどういうことかっていうと、Steam ブロックチェーンっていうのがあって、それとはまあ別っていう立て付けになったんですけど、それは別に Steemit っていう、まあ、みんながよく Steam といえばこれって思ってる Steemit っていうブログサービスがあります。で、その会社をトロンがちょっと前に、買収して、で、その会社が持ってた Steam のトークンごと買収したみたいなんですね。だから結構たくさんトークンを、買収してきて。で、そうすると、Steam のブロックチェーン側からすると、コミュニティ側からすると、あ、ジャスティンが大量の Steam トークン持っちゃって、このままじゃ、せ、かん、なんだろう、管理されちゃう、コントロールされちゃう、やばいって言って、Steemit が、要はジャスティンが間接的に保有してる、トークンの分を無効化するようなソフトフォークを提案したらしいんですよ。で、それに対してジャスティンさんが、これはまあ攻撃だと、ネットワークへのハックだみたいなことを言って、で、スティームを扱ってる取引所、バイナンス、フォービー、ポロニエクス。まあ、ポロニエクスは、トロンがちょっと前に、その前に買収してるんで、もうほとんどこれトロンなんですけど、取引所の協力を得つつ、ハードフォークで強制的に、まあ、ルール変更、まあ、要はソフトフォークなんてさせないっていう、まあ、変更を加えたと。で、これにまあもちろん批判も来るわけですよ。バイナンスとかも含めて。何やってんだって。そしたら、まあ、これは一時的な対応で、問題が解決されたら、またルール変更を変えて、まあ、元に戻します、みたいなことを言ってるみたいなんですけど、まあ、ちょっと面白いっちゃ面白いな、と思って。これ、カネゴールドが書いたのかな？多くの人が取引所でトークンを管理している中で、トークン保有者による投票の仕組みはワークするのかっていう。まあ、Steam ってディーポスなので、まあこれ自分も前から言ってたことの一つですけど、取引所とかにどうしてもコインが集まっちゃう傾向があって、そうすると今回みたいな事件が、まあ、起きるっていうのは前から言われてたことで、それが実際起きたっていうのはちょっと、まあ面白いといえば面白いかなと思いましたね。
ね、いや、そうそうそう、ディポスだと、まあ確かに、いや、そもそもこのどうやっても取引所で管理する人がそれなりの割合いるっていうのがこの世の常で、多分未来永劫変わんなそうな気がするんだけれども、そうした時にディポスの仕組みって本来意図された形態では、まあワークしえないものなのかなと思ったりするわけですね。で、じゃあ一方でプルーフ・オブ・ステークもは、ただイーサがやろうとしてるプルーフ・オブ・ステークってどうなんだろうって言った時に、まあそれはそれで同様にその取引所が大量に保有している状況であって、で、まあつまり取引所のノードが実質的にチェーンを維持していると。で、そうすると一体これは何なんだろうという気持ちもなってくるわけなんですよね。で、例えばその取引所、例えば何どうしようかな、バイナンスとプオビとポロニエックスがイーサのそれなりの割合を所有していて、で、彼らによって維持されている、イーサリアム2.0っていうブロックチェーンがあったとして、で、そこにこういろんな金融サービスを乗っけていくっていうのは、これはどういう意味なんだろうってことを考えていくと、なんか話は長くなるんで、また、後
そう
行こう。
ね、POS みたいな話になると、まあ、また長くなるので、あれですけど。ただ、自分思ったのはね、これは別に Steam だけの話じゃなくて、他の DPoS チェーンも、まあ、ちょっと広げると、POS チェーン全体的にも、まあ、考えられる懸念で、自分がちょっと前から言ってて、やっぱどうしても思ってしまうのは、今回、その Steam が買収されて、トロンを、なんだろう、攻撃者というか、まあ、なんか、悪いアクターだとみなしてソフトフォークって話をしてると思うんですけど、個人的にはそもそも Steam がそんなにたい、Steemit がそんなにトークを持ってた時点で、まあその時点でもはや形骸化してるわけで、いいか悪いか。
あ、確か
そう
に。
ですね、そうですね。
なんかもともとダメなんじゃないのかっていうところあるんですよね。で、それをトロンが持ってようが、善意でやってたはずの Steam という会社が持ってようが、コスモスの件とかもそうなんですけど、いい人だと思った人が頭おかしくなっちゃうとか、裏切りみたいなのは、まあ、往々にしてあるので、そう考えると、なんかやっぱすごく難しいんだろう、難しいだろうなって、こう、ディーポスとか POS チェーンを 安全に守るっていう。
ああ、そうですね。
その絶対にそういうふうになってしまって、最終的にじゃあどうなるかっていうと、あ、まあ大丈夫、取引所そんなのやらないから大丈夫って言っちゃったら何なのっていう、その、
うん
うん、その元の世界に戻ってるわけで、金融機関はそんなことしないから大丈夫っていう、その世界線に近づいちゃうんじゃないのかなというのはすごく懸念として自分はありますね。
まあそうね、ジャスティンと三菱銀行の頭取どっち信じますかって言われた時の気持ちをね、そうすると
、そうすると結局法律とかもちゃんとね、あのあって、ある、まあ三菱なんとかを信じますみたいな方がね、まあ実際そっちの方が信頼できるし、セキュアなのかもしれないよね、何かがあった時に。
そうですね。
うん、でここで最後書いたのが、ジャスティンのブロックチェーン戦略って実は結構面白いと思っていて、自分はね、あのこれ完全にもう集権的なことを隠さない戦略をどんどん取っていくわけじゃないですか。他のブロックチェーン買収したりとか、あのなんかディクテーターシップみたいな。でそれに対してその他のチェーン、まあ、POS、まあ、POW のチェーンも一部そういうものありますけど、ベネボラントディクテーターシップ、まあ、そんな悪いことしないから大丈夫だよって言ってるチェーンが他にたくさんあって、で別のベクトルに、まあ、ビットコインみたいな、もうそういうのはできる限り排除するみたいな話があって、で自分はこの真ん中のベネフォラントディクテーターシップっていうのは、ブロックチェーンに関してはどんどんやっぱ左のディクテーターシップの方に行かざるを得ないんじゃないのかな、その意図はどうであれそっちにどうしても行っちゃうんじゃないのかなという感覚というか仮説みたいなのが前からあるので、
うん、
あの今回こういう事件が起きて、まあ、また似たようなものが出てくるかもしれないですけど、なんかあ、やっぱそうなるんだなと思いましたね。
うん、
そうなんか、だから POS でたくさん持ってる開発者、開発会社はそんな悪いことをするインセンティブはないから大丈夫っていうのは、ちょっとやっぱりすごく前提として非常に弱いかなって思うんですよね。
そうよね。
自分は少なくとも自分はそれを信じたくはないですよね。
うんうん、まあ少なくともジャスティンはね
でそれがジャスティンなのかビタリックなのか、またさらに別の人なのかとか、そういう話はあるかもしれないですけど、
うん、
うん、なそうですね、それは結局同じ方向に行っちゃうじゃないのかなって気がしますね。もしくはそういうディクテーターが善意であろうが悪意であろうがいると、その SEC が来て、へいへいへいへい、なんだこれ、なんだこれ、証券でしょみたいな言われたら困るわけじゃないですか、乗っ取られちゃったりとか、うん、だからそういうとこまで考えないと POS は難しいなと思いますよね。攻撃される、うん、手法がたくさんあるなっていうのは前から思うんですけど、この話をするともう永遠になんかやだこうだってなるんで自分は以上です、
うん、なんか今回のこの件で思った以上に、その取引所がその投票というものに対する関心度が高いというか、うん、投票する権力を持ち続けようという意思が強いんだなっていうのが分かって、まあ、ポロニエックスはまあトロンなんで置いとくとして、マイナースとフォビーがジャスティンさんに協力したのは一種そこの懸念が結構強かったんじゃないかなっていう、ね、これがまかり通っちゃうと他のところでも、まあ、取引所の投票権はバンしようぜみたいな話になりかねないので、うんうん、まあ、なんか取引所っていうのは、まあ、ステーキング報酬得れればいいやぐらいの気持ちじゃなくて、もっとそのガバナンスに対してできるだけ積極的に関わらなくとも、その権力だけは積極的に保持しておきたいという一種の意思表示なのかなという。
いやまあそうね、ただビットコインとかでさえも多分取引所に置いてある全体の供給量に対する取引所に置いてある 割合ってなんとなく推定できると思うんだけど、
うん、
他の POS 系のチェーンになるとやっぱりどうしても取引所のが提供するステーキングサービス強いので、あの多分手数料無料とかで提供してくるし、うん、結構やっぱ集まるんじゃないのかなと思いますよね。でそれは 3割は絶対超えますよね。
そうですね、
取引所総合計のやつが。
そうするとなんかやり口としては割とそのアマゾンね、 Google とか Facebook とかと変わんなくて、無料でそのデータを、うん、無料でなんか便利なサービス提供するからデータよこせって言ってるのと、
まあ、
無
料で
便利なステーキングサービスの手数料なしで全部やってあげるから、その代わりその投票権をよこせって言ってるのっていうのは、実はそんなに構造としては変わらない話になってしまっていて、うんうん、まあ、バイナンスとかが本当にグローバルの大きな企業になると、またなんか似たような状況がもっとひどい形で現れる可能性っていうのは全然あり得るかな、
あり得ると自分は思いますね、はい、
と思いました、
うん。